ご理解第60節。おかげは受け毒受けがち。おかげは我が心にあるもの。お徳は神様がくださるもの。詩人様の御教えにも、おかげは神から出ると思うな。氏子の心の中から出るものじゃ。とありますが、お徳はそういうわけにはいかぬもの。久留米教会の初代は、お徳は神様のご信用と説かれてあります。神様に信じられる信心をせねばなりません。本当のおかげは、徳を受けた者には勝てません。昨日は、教祖様のご伝記の、いわゆる四十二歳の大観ですか、の、その前の、いわゆる詩人様がご誕生になられる、その教祖様四十二歳の前年の12月の頃から立教神殿を受けられ、人が助かり出す、そして取り次ぎに専念され、人がお参りが多くなる、それで多くなったのでお家を少し大きくなさる、そのあたりのとこまで読ませていただいたのですけれども、その区間というのでしょうか、期間というのでしょうか、の限りにおいては、いわゆるご利益信心というものしか読み取れませんでした。これは私の読み方が浅いというのが一つあるのでしょうけれども、何かやっぱり神様というものが信心をすれば全てが効率的にいく、うまくいくというのでしょうか、病気が治る、農作業がはかどるといったような、神様の手ごをいただく、まあ、神様から手伝っていただく、そして私どもの生活が万事にうまくことが運んでいくという、そういうものが焦点を当てられているような感じがいたしました。もちろんそこが大切なところですけれども、人間が人間として生きていく上で大切なところですけれども、どうもそこらあたりの信心で止まっているのかなという感じもいたします。師匠の偉大さを改めて感じさせていただいています。それは教祖様のその時代からの信心では、師匠が教えてくださる、この世には魂を磨きに来たのであると、そういうところはまだ出てこないのですね。いかに神様と付き合ってというのでしょうかね、いかに神様との関係、良い関係ができるか、こういう教祖様であった、こういう心の持ち主であった、こういう信心姿勢であったから、そういう神様との良い関係ができられた、そして神様から人助けを頼まれるようにもなったと。しかしまだそこに見えてくる人助けというのは、いわゆるご利益を授けて助かるということですね。これがおいおい、この方の神は病気治しの神ではない、心治しの神じゃと言われるところまで、まだまだ教祖様のご心境が進んでいかれるのだろうと思いますけれども、私どもがその教祖様のご伝記をどこを読むか、教祖様のお心の進展具合というのでしょうかね、人を助けるその助け具合、どういう助け方をなさるのか、 そこのどこに焦点を当てるのか。よく立教神殿を焦点に当てられますけれども、立教神殿でとどまっておったのでは教祖様の全体像が見えない。またそれは教祖様だけではなく、神様の全体像、神様が何を人間に求めておられるのか、どういうふうに助けていこうとしておられるのかが立教神殿だけでは見えてこないところがあるようにありますね。そこのところを、いわば師匠大坪宗一郎を通して、真実の助かり方というもの、ある意味立教神殿以降というのでしょうか、天地書きつけ以降というのでしょうか、そのこの道はこういう助かり方を本当は願っておられるのだといったようなところを、師匠大坪宗一郎氏がつまびらかにしてくださったのだということを改めて実感させていただいています。それはそれこそこの世には魂を磨きに来たのだと、私どもの真の助かりは心を育てることにあるのだと、そのなるほど心を育てることだとは分かっていますけれども、まあ読み解こうとすれば読み解けますけれども、では具体的にその我が身に引き寄せた時に、どうやって我が心を、己の心ですね、を育てていくのかというところが、まだ分かりにくいような感じがいたしますね。教祖様はこういうところを通って心を育てられたのだなと分かりますけれども、それが我が身に引き寄せた時に、では我が身の我が心を育てるにはどうしたらよいのかとなった時に、いまいち焦点がぼけてくるような感じがいたします。師匠はそれをどこまでも成り行きを通して自らの心を育てるのだと、いわば身の上に起こってくる難儀なら難儀、その事柄を通して心を磨いていくのだと、そこに焦点を置いて教えてくださっていますね。ですから私どもが本当の助かりを得る、ただ御利益的なおかげで助かる、そこで止まるのではなく、真実の助かりをいただくためには、やはり私どもの心が育つ以外にはないのだと、そして心はどうやって育てるのか、どういう心を育てるのか、これはやはり師匠の信心をいただき、師匠の教えをいただかなければわからないだろうなというものを改めて実感させられました。どうでもこの世に私どもが生まれてきた、それは心を育てることだ、魂を磨くことのために、それこそ一切合切があるのだと、そこにしか真の助かりはないのですからね。師匠が教えてくださったことをよくよく伝えていく、これがやはり師匠の弟子としての一つの使命でもあろうかと、また人が真に助かるためのお役に立つことにもなるのだろうと思いますね。どうでもそういうおかげをいただきたいですね。 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。